遅い明けましておめでとうございます。だいぶ経っちゃいましたけど、スポマンジャパンよ来ました。第何回だこれはすごいな28回ですね。
28回、
びっくりした。
回が思い出せない。
大丈夫かこの番組。
だいぶ
空いちゃいました。すいません、ちょっとね、風邪をこじらせたのとそのせいで仕事が溜まっちゃって悪循環ですね。ひどい。今年の風邪はしつこいんで気をつけてください皆さん。
気をつけないですね。インフルエンザも流行って
ます。まだ 100% 抜け切ってないっていう、約1ヶ月引いております。
だいぶ長いですね。
さてさて、今日は、まずは、ちょっとね、きれい事をたくさん話さなきゃいけないのと、もう一個は、まあ、あのスーパーボールがいよいよ始まるので、サクッとスーパーボールからいきましょうか。よっ、
スーパーボール、
今年のスーパーボールの見どころは、新旧対決というふうに、皆さん見てください、うん、何の新旧対決かというと、クラシカルなクォーターバック対、ニュージェネレーションクォーターバックの戦いだと思ってください、レイブンズとフォーティナイナーズなんですけど、レイブンズはもともとディフェンスだけがやたら強かったチームが、最近オフェンスがちょっと、まあ、シーズン紆余曲折あったんですが、昔は10あったとしたら8、2ぐらいのディフェンスのチームだったんですけど、うん、今ではジャイアンツのディフェンスのジャスティン・タックなんかに合わせると 5-5 ぐらいまでバランスきたんじゃないかというチームですね。で、レイ・ルイスという、試合開始前になんか変なラップだが、なんか動きのでかいサルサみたいな踊りをして吠えながらあの入ってきて、アメリカ人あれで鼓舞されるらしくて、でなんかわーわー叫んで、プライベートでもまあちょっといろいろあった人で、ちょっとなんか殺人事件の現場にいたとか、あとは今ギリギリになって現地ではちょっとニュージーランドの鹿のなんか成分からできた自然食品が、要は違法薬物としてあれされてるんだけど、それを使ったとか使わないみたいなのに、なんかマムシみたいなもんなんですかね、
競争剤みたいなや
つ、でその会社は 100% ニュージーランドの鹿の成分で天然だって言い張ってるらしいんですけど、なんかそんなちょっとミニトラブルにも巻き込まれてるらしくて、ちょっと私吹いたんですけど、そんな争いに巻き込まれたら嫌だなみたいな、まあいろいろ紆余曲折あったんですけど、うん、まあ伝説的なあの殿堂入り間違いない選手がラインバッカーで、もうちょっと点なんて言ったらいいのかな、うん、サックもするし足も速いしタックルもバシバシ決めるし、まああのカリスマリーダーですね、うん、なんですけど、そこのレイブンズのクォーターバックはフラッコって言ってですね、実は結構残してる成績とか数字は意外といいんですが、うん、肝心な時にいまいち活躍しなかったり、ちょっと勝負弱いというか、うん、波が意外とあったり、まあ、スーパープレーみたいなとか、うん、勝負強さみたいなのあまり感じさせなくて、あとキャラクターも地味なんで、うん、まあ、あとオフェンスがあまり周りが揃ってなかったっていうのもあるんですけど、まあ、だ実はいいんだけれども、なかなか評価が伴わないクォーターバック、うん、で彼は、古典的なクォーターバックです、うん、ポケットの中にいて、で、肩はめっぽう強いんで、うん、ディープパス、遠くへの相手陣地を奥深くえぐるパスは実は NFL の中で一番じゃないかなんていう声もあるんですけど、まあ、ファンの人気とか名声とか、まあ、ちょっと地味子ちゃんですね、うん、で彼は、基本ポケットの中でよいしょって投げて、シーズン当初はニューイングランドペイトリオッツみたいなオフェンスを突如導入して、うん、テンポ早くボンボンやって、なんだこいつはみたいになったんですけど、その後ずっこけまくって、オフェンスのコーディネーターを泣く泣く首切って、 でそしたらギリギリ最後のプレーオフになって突如また調子を上げてきて、だからシーズン最初はぶっちぎりでスーパーボールに近いんじゃないかなんか言われて、うん、雲行きが怪しくなって、うん、で最後になんかギリギリプレーオフに転がり込んで、まあ、ギリギリでもないですけど、うん、で帳尻を合わせてきた、これ古典的クォーターバックです。49ers 側も古典的クォーターバックだったアレックス・スミスがいたんですが、ちょっとパスと展開能力が限界がある、うん、で NFL で大問題になっている脳震盪を起こして休んだ時に、うん、2年前のドラフトでの2巡目で取ったコリン・ケーパーニックっていう、うん、白人なんですけど、この番組でも紹介した RG3、みたいなクォーターバックス、もう走らせるとやたら速くて、で肩もめっぽう強い、まあ、RG3 と同類だとよく分かんない人は思っていただければ、
こっちがすごいタトゥーです、
すごいタトゥーです。Facebook ページに彼の腕のタトゥーのファンが、ケーキ屋さんが現地の彼の腕をモチーフにしたケーキを作って売ったそうで、とにかくまずそうなんですけど、そのケーキ
うまそうじゃないですよね、とても。
で、その人に変えた瞬間、もともと強かった 49ers がさらになんか手つけられなくなって、グリーンベイ戦ではもう56ヤードぐらい走ってタッチダウン決めたりなんかして、走るし投げるしで、 49ers もともとフランク・ゴアっていう何でも屋さんのランニングバックがいたりとか、うん、結構手堅い感じだったんですけど、もともとケーパニック大学の時に、まあ、オプションリードオプションとかって、今、キャム・ニュートン、 RG3、 ラッスル・ウィルソンなんていう新型のクォーターバックをみんな使ってるような、大学で主流の、クォーターバックが走ったり投げたりする、プレーを NFL で導入し始めたと、うん、でそれの象徴みたいな選手で、これがまあニューウェーブというかで、両チームともディフェンスはまあもともと強いチームなので、そこを互角とした場合に、ニューウェーブの導入されたオフェンスが勝つか、どちらかというと、走ったりなんだりファンキーなことをしない古典的なクォーターバックが勝利に導けるか、が見どころじゃないかなと思います、私の去年はジャイアンツで当たったんですが、今年は正直言って読めませんっていうのは、レイ・ルイスが引退を表明しているので最後の試合なんですよ。で生きる伝説の最後なので、大抵そういう時ってプレッシャーがかかりすぎてちょっと、なかなかね、最後優勝でさよならって綺麗に決まったスーパースターってそんなにいないので、まあマイケル・ジョーダンもね、優勝してしばらく経ってから引退、2回とも表明してるので、まあその確率は置いといたとして、ちょっとこれは読めにくいですね。まあドタカンでどっちだろうな。レイブンズはシーズン中にああいったリードオプションで QB が走りまくるやつにそんなにたくさん遭遇もしてるディビジョンでもないんですよね。でとはいえ、NFL スーパーボールで2週間の準備期間があるんで、問題は古典的なオフェンスを 49ers やろうと思えばできるんですよ。フランク・ゴアにひたすら渡してドンスカドンスカ走るっていうこともできるんで、変幻自在なので、でも2週間の準備期間があるということを考えると、あ、新旧そうだな
どっちですか、
分かんないな、もう今回は自信ない。
なんかNFL の公式サイトでアンケートを取ってるのを見ると、
はい、
49ers 56対レイブンズ44。
そうなんですよ ね、 ですね。ちなみにスポーツイラストレーテッドも確か 49ers なんですよ。
あ、若干 49ers、
わかんねえなーこりゃどうしたらいいんだろうなこりゃ。
どっち行きますか。
いや
でもそれぐらい難しいぐらい接戦拮抗してるってこと
だと思うんですけどね。まあ最後はドタカンで、まあ良くも悪くもですけど、僕はレイブンズに優勝してもらいたいということで、
希望的
観測希望です。もう一個の見どころはですね、あ、ごめんなさい、スポーツイラストリティでレイブンズ取ってますね。僕がレイブンズ取る理由はレイルイス自体僕あんまりそんなに好きでもないんですけど、これ面白いことがあって、実は監督ヘッドコーチが兄弟対決なんです。ピンとこない人は野球で例えると、トマシノ兄弟が監督をやってて分かりにくいかな、西武で言うと
松沼兄弟
と監督やっててお兄さんと弟が、この兄弟2人ともすごい負けず嫌いなんですけど、弟の方が NFL で活躍して花形で、しょっちゅうね、何でも思ったこと言っちゃったりとか、あとは試合後に大抵ヘッドコーチ同士ってはいご苦労さんって言って、握手するんですけど、一回これで握手して相手の監督の肩を異様に必要ないくらい思いっきりボーン叩いたら相手の監督ライオンズの監督がすごい怒っちゃって二人で殴り合い寸前になったっていう事件を起こしたりとか、ちょっとね余計なこと
完全に余計なことですね、
なんかしちゃうのが弟なんですね。
なるほど。
で、ちなみにミシガン大学のクォーターバックでミシガンのユニフォームがかっこよかったんですけど、フットボールの。
あー、
お兄さんの方はどっちかっていうと苦労人で、大学では選手だったけどプロにはなれずみたいな。
あー、
でもうちょっと紳士で落ち着いてて礼儀正しいということで、最近態度でかいやつにただ悩まされてるんで、そういうことも含め礼儀正しい方を応援したいと思います
完全に自分都合じゃないですか、
ね、はい、もうどっちが分かんないんで
まあでもそれぐらい接戦、
はい、礼儀正しい人に
勝ってもらいたい、
でお兄さんなんでね。
ああ、なるほど。
ということで、はい、
まあもうね、もう本当に数日、
でこのお父さんがすごくマスコミに注目を浴びててどっちを応援するんだなんて言って、両方応援するけど私の気持ちは最後に残念ながら負けてしまった方のそばにいてあげたいっていうコメントを残して、
いい親父なんでしょう。
いい親父、お父さんだね、本当に
いい親父なんでしょう。もう
ね、もうお父さんいいぞ父さん
親父が一番ね、
そうだ、もう、うちの会社に来てくれ、というわけで多分来ないと思いますけどはい、
さて、
スーパーボールは
以上、
まあ大体そこが見どころです。ランニングバックも、2人ともレイ・ライスとフランク・ゴア、いいランニングバック同士だし、レシーバーもそんなに花形はいないんですけど意外と背のでかいやつがいて、もう一人ランディ・モスっていう、才能の塊で、引退から復活してきた選手がいるんですけど、この人がメディアウィークで余計なこと言ってましたけど、僕が歴代ナンバーワンレシーバーだって言って、誰もがナンバーワンだと思ってるジェリー・ライスが嘘だろって言ったとかね何寝ぼけたこと言ってんだみたいな。ちなみに、ランディ・モスはおそらく歴代最も才能のあったレシーバーだろうとみんな言ってます、ちなみにランニングバックでクリス・カーターっていういいランニングバックがいて今解説者がいるんですけど、トータルで見たらジェリー・ライスの方がやっぱり上だと。ただ、才能はランディ・モスの方があったと。なんで面白いアメリカらしい言い方をしたんですけど、彼は神の前にもう全てが終わって、面と向かった時にジェリー・ライスは俺は全てを捧げたと言えると。だけどランディ・モスは ちょっと俺貯金しちまったっていう、いう話だっていう例え方してました。面白い例え方ですよね。
貯金、
ええ、ということで、まあ、そんな騒動も起きてますけど、まあ、アメリカのメディア の, あの注目っぷりと、
うんうん、
スーパーボール前はすごいですからね、
うん、
こればっかり、話題になってるかと思いますんで、
ビヨンセもね、歌うって言ってますけど、
ビヨンセね、今度口パクしちゃいけませんからね
今度はちゃんと歌うって言ってました、
今度はちゃんと歌うって言ってましたね。まあね、なんか日本も首相に就任したら誰かパフォーマンスすればいいのにね、
AKB とか、
AKB とか出てきちゃってね、もう
B ローテーション
とかね、ね、小林幸子かなんか出てきたりとかしたら面白いでしょうね
出落ちじゃないですか
ね、首相より目立っちゃったみたいなね。まあ、でもアメリカって国はそういう意味で偉いですよね。ちょうど同時期ですけど、去年に優勝したマイアミヒートが、ホワイトハウスに招待されて、これ日本ないですからね。
確かに、
ジャ
イアンツの選手別に呼ばれないです、
ね、ジャイアンツの選手呼ばれないですし、G リーグ優勝したサンフレッチェも呼ばれないですし、
ね、
まあオリンピックの人はね、まあ天皇とかなんか国民なんとかなんとかとかな、いろんな賞に呼ばれますけどね。
ね、
安倍さんもなんかあげればいいのに、小泉さんが感動したっていう以外あんまりピンとこないですね、首相が誰かを。まあスポーツの地位がどれだけ低いんだということで、そんなスポーツの地位が低いのか何なのかっていう話で続けていきますと、まあ、今日の、はい、綺麗事の主題です。
お、
ちょっと、まあ、下げては通れないかなということで、うん、ちょっと体罰の問題、
体罰が問題になってますね。
はい、まあ、ちょっと、本当にこれを受けた方はかわいそうなんで、うん、あまりそこにというよりかは、うん、ちょっとそもそもの部活の話をした方がいいかなと思ってます。まあ、でブログを読んでくれてる方はそこにだいぶまとめて書いてあるんで、
うん、
おさらいにはなってしまうんですけど、うん、まあ、一つ言えることはですね、
うん、
冷静に考えると日本の部活っていうのは結構いろんなリスクを抱えていて、まずはアメリカの偉いなと思うところは、でこれ IOC でもそうなんですけど、IOC の場合オリンピックチャーターっていう大層なものがあって、オリンピック憲章なんですけど、そこに 2年が企業理念みたいなことですけど、
うん、
まず示されてるんですね。でそこには IOC は、オリンピックの精神を、うん、促進というか推進することが目的であって、
うん、
うんちゃらかんちゃらって書いてあって、暴力とか体罰とかそういうのはもちろんいけませんと。で、IOC に加盟しているそれぞれの国のオリンピック委員会は、
うん、
絶対に守りなさいみたいな、ことが書いてありますね。これが大学、アメリカの大学とかになると、
うん、
マイケル・ジョーダンがいたノースカロライナ大学だろうが、
うん、
IB リーグ日本でいう東大みたいなところのプリンストンだろうが、うん、なんだかんだ言って部活をやるためのミッションステートメントなんてなっちゃうんですけど、うん、まあ、理念っていうのが明確に書かれてあるんです、
うん、
でそこでは、大学の運動部は、要は成長のための、
うん、
であとは、教育とハーモニ
ー
を奏でる一環であるみたいなこととか、もう 何行だろうな、30行ぐらいの理念がみっちり書いてあるんですね。で、まあ、健康の促進とか人格の形成だとか、より成長の欲求を強く高め、フェアプレーを重んじ、チームワーク、リーダーシップ、忍耐力 みたいなこと、仲間を尊重する気持ち、体力的なそして知識的な、人間形成というか人間と人との関係性の強化とか、こういうので、健康と人格がより良いものになるために、我々は運動部を設置してるみたいな。でそれじゃない場合は、アソリートハンドブックみたいな感じのもあったりします。要は体育会に、属してるやつは、これを読みなさいと。ノースカロライナ大学はちなみに65ページあります、 PDF で。それが
65ページ、
はい。で、コードオブコンダクト、まあ要は所属する学生としてこういう振る舞いが求められているみたいな、でスポーツマンシップもやれ、ちゃんと守れみたいな。でまああと訴訟とか、あとプロに行く前にあのエージェント代理人とあの契約しちゃいけないとか金もらっちゃいけないとか、そういう処罰の問題もあるんで、これあの前回もちょっと話しましたね。あのベーグル の、 あのバターは OK だけど、ジャムはいけませんみたいな。あのでちょっとここ65ページまでいくと、酒飲むとこうなるとか、あのセクハラしちゃいけませんとか、あのギャンブルもいけませんとか、ちょっとだいぶ細かくなるんですけど、まあそれぐらいみっちり、書いてあると、いうことですね。でまあまあまあ、日本の部活は学校の教育理念っていうのは多分耐えてあると思うんですが、多分部活でおそらくそういうもんはないんじゃないかなと思うんですよね。でそうすると指導者の個人の哲学になるんじゃないかみたいな、まあまあまあ、これがちょっと、あるんじゃないかなと。でその2つ目が、今度個人の指導者の経験に基づくと哲学の部分になるんですが、ちょっとスポーツのブログ界で話題になった記事は、サッカーだけなぜ体罰が少ないかという理由ことについて書いたあのブログがあったんですけど、まあ、単純にライセンス制度がきちっとあるから、そこでもう運動生理学からモチベーションの上げ方からいろんなものをサッカーの指導者は習うんで、体罰とか蹴りとかそういうのは、まあ柔道の女子 の、 あの辞任を表明している園田監督も言ってましたが、そういうのは指導者の力不足だよと。でサッカーだけ徹底的に、まあプロ化してるっていうのもあるんですけど、ライセンスの制度がものすごくみっちり組まれてるっていうのが現状で、野球はないですから。
そうですね。
で他のスポーツも学校の部活で多いのは、もう任命されたら自動的に指導者になれると、サッカーはまあ誰もいなければ指導者になれるんですけど、先生だったら、ただJ リーグに僕級になりたいって言ってもなれないんですよ、ライセンスを取ってからやってこいっていう、
ね、
だからいい意味で教育と抑止力があるの で、 でそこで指導者たるものはと。で、まあ、その反面ね、ちょっと金太郎飴みたいになっちゃうんじゃないかとか、まあ、いう人もいるんですけど、まあ、そこからはちょっと個人の裁量だと思うので、ライセンス持ってても、ねえ、トルシエみたいにイケイケどんどんなプレスのサッカーフラットスリーやる人もいるかもしれないし、ゴール前に10人並べてカウンター取る人もいるかもしれないし、その辺はチームの事情と個人の裁量だと思うんで。なので、まあ、ある日突然何の資格もなく、だから教員には免許がいるのに部活には免許がないので、ここは結構実は、まあ、問題の温床になってるんじゃないかなと思います。あと、もう一個は、指導者っていうのはよくこういう経験ある人いると思うんですけど、自分の学校には例えば何とか部がないとか、やっぱり学校の教員に紐づいてるので、音楽の教員に急に 体操部見ろって言ったらちょっと選手も嫌だと思うんですよ、ね、俺死ぬんじゃねえかみたいな。まあ柔道もそういう意味では指導要項の中に入れて、危ねえじゃねえか、後頭部から受け身取れずに、ジャイアンがヒョロヒョロののび太くんみたいな生徒をぶん投げちゃって壁に当たって後頭部打ったら死んじゃったみたいなっていうのも十分あり得ると思うんで、まあその辺極端な例ですけど、ということで、まあその理念に基づけば正しい指導者像っていうのが浮かび上がって、スキルを求めて人を配置するっていう流れが多分自然なんでしょうけど、それができてない。あとは、まあラグビーとかですと人数が足りないと何校かの合同チームとかでき始めてる流れはあるので、ここは多少芽が出てるんですけど、まあ機会がない、指導者がいないがために、っていう問題とかもまあちょっと出てくるかもしれないですね。まあこの辺は登録制度なんで、競技によってはちょっとフレクシビリティというか柔軟性が出てきたみたいではありますけど、ついでに言うとアメリカでは指導者がそういう、まあ、柔道でさっき頭を打って死んじゃったっていう場合速攻訴訟問題になるので、それの抑止力としてはアスレチックトレーナーが義務付けられていると。
アスレチックトレーナー、
はい、まあ、要は怪我のケア、現場と医者の間、リハビリを面倒見れる、応急処置ができる、みたいなことですね。正しい怪我を防ぐトレーニングの指導もできるとか、で全米でアスレチックトレーナー協会がしっかりできてて、そこの資格を持った人しか、もちろんトレーナーね。でその資格を持った人を、曲がりなり、まあ、なんなりちょっとちゃんと学校に雇ってないと部活はしちゃダメよと、
はあ、各学校にいるんですか。
います。まあ常駐じゃないとこもあると思うんですよね。週に2回しか来ませんとか、あとはまあスポーツに力入れてる人はもう毎日来て筋トレ毎日面倒見て、フィジカルトレーニング、コアトレーニングなんかいろんなことやってる学校もあるようですけど、ですから中高からまあ、でまあそのアメリカでスポーツ医学が発展した理由は、アメフトが、やっぱり主要要因で、アメフトと訴訟とセットでアスレチックトレーナーが必要になったみたいな背景もあるので、
なるほど、ね、
でさっきのでいくと安全面でもアスレチックトレーナーはいないので、ひょっとしたら体罰の現場にアスレチックトレーナーがいたら抑止力になる可能性もあります。
なるほど。
いや平手打ちしたら耳に当たると危ないんですとか、ちょっとどこまであれか分かんないですけど、っていうこととか、まあ、単純に、なんか手を挙げてたら止めるだけでも役に立つのかもしれませんし、大体アスレチックトレーナーって全員が全員じゃないですけど、ある程度フィットの方が多いので、まあまあまあそんな余談もちょっとありますね。まああとはちょっとこの辺単純にスポーツ界全体としてやっぱり人口、若い人の人口が減ってるので、正しい指導といいスポーツとの出会いがないと単純に先細りしていくので、ちょっとこれは今後の問題かなと思います。あと情報量が増えてますんで、いや俺カリスマブロガーになって食ってくとか、いや俺はなんかアプリを作って億万長者になるんだって若い頃から言われちゃったら、ちょっとスポーツやってる場合ではないので、いうことですかね。で、じゃあまあどうすんだよみたいなことで、大抵もう一個の抑止力になると思うのはアメリカの場合は、まずシーズン制で部活が成り立っているので、まあ、特に高校までは、何競技も兼ねてプレーしてる ケースがあります。これ25回の小島さんと話した時にちょっと話しましたけど、でまあ要はで地域で毎回あとリーグ戦があるんですね、で平日の夜に試合とかやって父兄が見に来たりとかするっていうことなので人目にさらされてるんですよね。であと地域との交流が曲がりなりにもある、他の競技にもいくつかまたいで経験していくとかっていうのもあるので、内部のそのなんか保留というかそのとどまっちゃってる感じはあんまりないというかもうちょっとオープンにさらされているっていうのはあります。日本は公式戦以外は土日に相手校と誰もいない体育館でひっそりやって、監督の怒鳴り声がやたら聞こえるみたいなっていうのは部活でありがちだと思うんですけどね。
なるほどね。
っていうのもあるので、まあ、あと場合によってはリトルリーグなんていうのは地元の酒屋がスポンサーしてユニフォーム提供したりなんていうのもあるので、当然その地元の酒屋として見たらユニフォーム提供してスポンサー している、リトルリーグの試合見に行って、そこの監督が、ね、自分の酒屋のユニフォーム着て子供をぶん殴ってたら当然酒屋文句言うじゃないですかいやいややめてくださいよっていう私の酒屋は暴力を奨励してるわけではありませんっていう話ですよね。ですんでちょっと抑止力というか世間にさらされてるので見られてる感覚がもうちょっと多いというのがあるので、そういった意味ではもう外部ともっともっと交流していくみたいなことも必要なんじゃないかなと。
閉じこもっちゃって、
はい、結構閉じこもっちゃって、ですから私も昔聞いた話ですけど、バスケットボールのコーチが女子中学生とか失敗するとなんかブラジャー一丁でちょっとコートを走らせたとか、なんそういう人もいましたなんていうの聞いたことありますけど、やっぱり体育館だっていうのももちろんあると思うんですけど、外部との交流があったら明らかにそういうのは明るみに出てくるので、何かおかしいってなるので、やっぱり閉じこもって閉じこもって、でこの世界は特殊だからっていうのが悪いケースで、まあ、多くなっていると、まあ、逆にそういう競技が弱いっていうのが証明されたのが今年のオリンピックだと思います。もともと何度も話してますけど、水泳のアトランタとかでダメだった後に教科本部長がいやそれぞれのクラブで指導者が凝り固まってないで横串にしてやろうよって言ったりとか、北島康介も一時チーム康介北島っていうのを作って、トレーナーマッサージ泳ぎの分析で平井コーチっていうチーム横串の、いろんな専門家を連れてきてチーム結成した。室伏広治も今そうしてるみたいですね。リハビリ担当、医者、投げる担当、技術の担当、トレーニングの担当みたいのはチーム室伏を結成していると、でその最たる例がナショナルトレーニングセンターが来て、意外と他の競技と交流したり何だったり他の競技からヒントもらったみたいな話が聞こえてくるチームは意外とやっぱり世界でも結果を残してるんじゃないかなと思います。だから柔道はそういう意味では多少レスリングとなんか交流はしたみたいなんですけど、もうそんなのはもう柔道界で本当に本当に初めてだったみたいな感じなんですよ。でちなみに松本選手、まあ、今回女子で金メダル取った彼女は小さい頃までレスリングもしてたって言うんですね。そういった意味ではインナー性というかちょっと経験値がの幅が広いんですよね、だから勝てたのかもしれないっていうのもあるんじゃないかなと思います。だから柔道界っていうのはかなりクローズな印象も皆さん強いと思うんですけど、まあ悪い部活というかちょっと 空気の流れが悪いところではこういうのが多いんじゃないかなと思います。で最大の問題は、こういった事件によって、部活がしごきの場だとか魅力的じゃないと思われてしまうと、余計スポーツから離れていったりとかっていうこととか、いい競技の出会いができないっていうのが問題かなと。ちなみに参考まで一つ言わせてもらうと、日経の記事であったんですけど、長沼健さん、前の作家許可、ミュージックを音楽って訳した人はやっぱり本当に天才的で羨ましいと、音を楽しむ、スポーツを体育と訳さずに体楽と訳してくれたら日本のスポーツ界がどれだけ違っただろうかっていう言葉を残したそうです。これは名言ですね。でちなみに体育は英語ではフィジカルエデュケーションなんですね。スポーツではないんですよ。あとスポーツの語源を紐解いていくと、離れるとかっていう意味も含まれてて、日常から離れる、非現実、スポーツ非生産的な、活動だなんて言われたりする人もいるんですけど、プロになると生産性があるんであれですけど、スポーツ自体は、何かを生み出しているわけではないので、そういった意味でも非日常ということで言うと、ちょっとレジャーの意味合いも、ですから生産性があるプロでもファンはある意味非生産的というかレジャーだと思って見に行ってるということはあると思うので、ちょっと日本のそのスポーツの入り方が、軍国主義みたいなと相まっちゃって、あと武道みたいなのと相まっちゃって、フィジカルエデュケーションによってった、特に武道の流れが強い柔道でこういった問題が表面化しちゃったのはちょっと残念かなと思います。それで、じゃあどうするんだって言って、1月31日の朝日新聞の夕刊で出たのが、杉並区が部活の民間コーチ拡大、公費で土日委託、簡単に言うと団塊の世代が暇になって大量に退職してやることがなくて、そういう専門知識がある人が、ちょっと手持ち無沙汰っていうかしてるよりかは、土日とかにちょっと謝礼というかコーヒーを渡して、平日でもいいんでしょうけれども、人によっては、コーチ派遣を委託すると。で利点については、教員の負担軽減、一定水準を超える指導者を常に確保できる、希望に沿わない場合は別のコーチへの変更も可能と。
なるほど。
なんですけど、
どう
結局この人たちも別に資格があるわけではないので、
やりたいって言ったらやれるんですかね。
だからそうすると、いやあの人は昔どこでもいいし中央大学のなんとかの部活のキャプテンでした、あの人は法政大学でサッカーやってました、あの人は早稲田で柔道やってました、あの人は慶応でラグビーやってましたっていうのでいいんですけど、結局はライセンス制度とか資格みたいなそういうのはどこにも制定されてないので、当時じゃあ魂のタックルだって言って山中湖で、とんでもないしごきの練習が私の人格を形成してるんだっていう人が出てきちゃったな。
確かにね。
なんじゃこれや。
年齢世代的には十分ありえます
よ
ね。
ありえます、ありえます。
もう引退された方ってことはね。
はい。そうか。ということなので、実は堂々巡りかなと思います。で、逆に体罰を何でもかんでも悪く言うなんて声もあります。これも分かります。厳しい中でとか愛の無知とかっていうふうに受け取れる信頼関係もあるんですけど、これを正当化する議論はちょっと不毛かなと思っていて、数値化できないじゃないですか。僕は殴られたけど 87% は信頼があって 13% は不当だと思っているみたいなねとか、
怖いですよ。
あと人によってね、痛みに耐え全然 痛みに強い人がいて、うんね、ボコボコに殴られて本人は愛の無知だと思ってても、うん、横で見てる人は震え上がってたらそれは、うん、ね、主観になってしまうんで、うん、そこの議論は僕はちょっと分かるんですけど、私もそういうあの、まあ、ボコボコに殴られた経験はないですけど、まあ、厳しい環境においてそういう人も見てきたりはしたことあるので、だからそこは分かるんだけど、一方でそれを言っちゃ元も子もないかなというふうに思います。それでなぜそれを言うかというと、例えばですけど、ちょっと国際水準でそれが認められてないっていうのが今回思いっきり出ちゃった。
あら。
で、これはオリンピックに影響あるかないかみたいな、要は柔道連盟の、
はい、
国際柔道連盟の、会長さん、IJF のホームページに、IJF は、もうこんなのは認めませんっていう声明文出しちゃってるんですよ、うん、何をやってるんだと。で、柔道のモラルコードのプロモーションと発展が IJF はフォーカスするんだと。いや、こんなのはもうもってのほかで、で、加納治五郎さんの精神にも反するみたいな、もうこれ日本の柔道家にとって多分一番の痛い言葉だと思うんですよね、うん、柔道を作った生み出した人の精神に反するって で、ね、で IJF は当然 IOC とも、の中の主要の、まあ、団体の一つですから、うん、ここのトップがトップページで、こういう、ハードトレーニングメソッド、
うん
は遺憾であるみたいな、なんかバババーンって出ちゃっていると、まあなので何が言いたいかというと、いや体罰は何でもかんでも悪者にしちゃいけないっていう人は、いやでもこれで東京にオリンピックが来なかった場合に、あなたはそれでも体罰は時と場合によって必要ですかって言えますかっていう問いかけはちょっとさせていただきたいと思います。わかるんですよ、自分の経験でされて成長した人の気持ちも。ただ大切なものがどんどんどんどん失われていっちゃう可能性が大きい場合に、それでもね、まあ個人の経験なんでわかるんだけど、ちょっとそこも考えてほしいなというふうに思います。だからもう世界から見下り判つけられちゃったようなものなので、でまあ一応ね、橋本大臣含め、文科省も、動いているという状況なので、うん、ただ私は彼らが注意喚起いくらしようが、ちょっとこの閉鎖性と、
うん、
何でもかんでも資格取らせればいいってわけじゃないんですけど、
なんか基準がね、
が、はい、最低限の基準ぐらいはないと厳しいなと思います、
うん、
でそれを言ってしまうんだったら、安倍総理大臣アベノミクスもいいんですけど、こういうところにお金をつけてもいいのかなと、うん、本当はそういうことを望みたいですね。いやいやいや、あの部活の指導の要項をちょっと改めます、トレーニングをさせますとか、であとは、いない人は音楽の先生を体操部のとか、美術の先生にラグビー部を見させてないで、おっかないじゃないですか、ねえ、ペンは剣より強しなんて言ってる場合じゃないんですよ。100キロの巨漢が来たタックルしないといけないからね、ねえ、そういうところに予算化を、まあ、杉並区がある意味そういった意味ではあの実験的なんでしょうけれども、うん、ちょっとそういうことをやってもらいたいなと。まあ、ちなみに、 杉並区は、まあ、自己対策、保険加入などなんか新たな取り組みも、うん、考えている節はあるので、まあ、なんかそこまでいくとだいぶ立派 な、あの総合的に考えているのかなと思いますけど、ただあの運動ってやっぱり、まあ、部活も含め何でもそうですけどある程度のリスクはあるんですけれども、あまりにもちょっと放置されてた結果かもしれないですね、うん、まあ、かといって何でもかんでも監視体制になってがんじがらめになっちゃうとちょっとね、また、まあ、それはそれで、違う閉塞感が出るのかもしれないですけど、とはいえちょっと誰でも指導者になれる、
うん、
教員には誰にもな、誰でもなれないのに、うん、ちょっとリトルリーグとかね、
うん、
町のサッカーチームではないので、
うん、
部活なのでこの辺は実は結構深い問題があからさまになったかなと思います。まあその結果東京五輪が遠のいてしまうのかとか、うん、逆に、ちょっとこういった辛いスポーツ界の経験によって、逆に良くなるのか、
うん、
あちょっとその辺はうん、とにかくスポーツをあの対楽じゃないですけれども、
うん、
楽しんでもらえるような環境づくりができるといいかななんて、今日は綺麗事たっぷりでしたけど
いやでも大事なことですよね。
まあでも普通に考えると、
うん、
あのね、
うん、
誰でも簡単に指導させていいものなのかっていうのは特に高校ぐらいになってくると体も出来上がってきてますから、うん、小中だとね子供の体重とかもその辺も含め怪我をまだする確率論でいくと少ないのかもしれないですけど、
う
ん、まあそれが第25回の26か6か、放送の内容につながっていくと思います。だからプレーでダメでもマネージャーになって社会人になって役に立つとか、うん、通訳になりたいと思って、野球選手の通訳になりたいと思って英語を勉強するとか、
うん、
アスレチックトレーナーになるとか、ひょっとしたら代理人になりたくて弁護士の法務の勉強をするとか、そういったことになってくると、まあ、部活の価値っていうのもだいぶ良くなるのかななんていうふうに思います、うん、まあ、単純に言うと日本の高校とかのどんな部活の名指導者も本を読むと誰も教えてくれる人がいなくて、最初は間違った指導をして何年後に気づいてそこから確立してで名伯楽になったみたいな話なんですけど、ある意味美談ですけど、その最初の10年ぐらい失敗してる間の教え子は幸せだったかどうかっていうね、
間違って教わってる、
ね、だよくねあるんですよ名指導者の本で、そういう学校の先生の昔はぶん殴ってたとか結構出てくると思いますよ。今真っ青な指導者多いと思いますよ。昔は叩いてたとか。
なるほど、
だからまあちょっとあの本当にね、
うん、
楽しく見る方もやる方も、まあ辛いこともありますけど、
うん、
あのスポーツやってるとね、
まあ、始める時はね好きで始めるわけですからね。
そうですよね、そのまま好きでいってほしいですよね、
うん、
いやまああの桜花学園っていうバスケットの強豪校の女子の監督は、朝日新聞がこれをいろんな指導者のトップに話聞いて連載してたんですけれども、子供が好き、競技が好き、教えるのが好きだったかな、
うん、
この3つを大事にしてるなんて言ってましたね。
競技が好きだけの人多いのかな、多いと問題なん
でしょうね。どうなんでしょうね、まあ、でも好きこそものの上手な彼だから、まあ、それがないと教えるのもうまくならないから、まあ、外国だと、やっぱ訴えられちゃうという、そんなのが明るみに出たら、なので指導者としての道が閉ざされてしまうみたいな話なんですよね。
だからやっぱり学校の先生が 部活の先生も指導も兼務してっていうのだけじゃなくてね。
でも僕冷静に考えて高校ラグビーでもバスケでも野球でもいいんですけど、まあ、野球だとその監督業だけで強豪校で授業を教えてないって人もいるじゃないですか、
う
ん
う
ん、
そうですね。
そうじゃない人っていつ寝てんだろうだって学校の授業もやって
そうですよ、ね、
部員が70人いますとかって言って、うん、まともにやろうとしたら気狂っちゃいますよね。
練習とか全部見てられないはずですけどね、
まあ、例えばですけど今年のラグビーの決勝で、筑波大学は、どちらかというと国立だということで選手の寮とかがあるわけじゃなく、あとまあ勉強も大変なん でただどうやって強くなったかというと監督曰くキャプテンをやってたやつを意図的に多く選んでると。
あ、
部員が何十人いるのかな、とにかく二十何人ぐらいキャプテン経験者なんですよ。で何かを背負ったやつはやっぱり頼りになるし、うん、
なるほど、
チームっていうことを念頭に置いて行動できるからっていうんですね。
なるほど
ね。で対照的なのが、ここも人間教育でものすごく評判が高いみたいなんですけど、帝京大学は、
うん、
寮でその代わり栄養士いるわ、フィジカルアスレチックトレーナーいるわ、アシスタントコーチいるわ、もういっぱいもう完全 なんかプロチームみたい
なるほど。
で寮があって狭い中に大男が狭い部屋に3人とか4人で2段ベッドとかで寝て、まあそこで4年がちゃんと面倒を見て
、うん、
みたいな。
なるほど。
で、やっぱり社会人出ても評判のいい人間を作りたいなんて監督は、
うん、
あさんは言って、実際あの評判もいいみたいなんですけどね、帝京大学のラグビー部は。
なるほど。
という方法、どっちもどこかしら人間性を大切にしている結果なのかななんて、あの勝てばいいやとか、
うん、
いうことではないのかななんてちょっと私年明け思いましたけどね。いや、まあでもちょっとそのキャプテン経験者を集めたっていうのもまあちょっと興味深いっちゃ興味深いですよね、
う
ん、
そうですね。面白いです、ね、
面白いよ、ある意味ちょっと興味深い方法でありますよね、うん、
面白いですね。
まあというわけで、まあでもちょっと運動をやる時間とか、
うん、
スポーツ産業が増えないとお金が回らないので ね。
そうですね。
そうするとやっぱり部活のところでいうと国とかに頼るしかなくなっちゃうんで ね。
高い、
うん、
授業を取るわけにはいかない
です。そうですね。だから橋本市長とかね、この辺で一発そういう予算を作るぞとか言うと結構親御さんとかも安心すると思うんだけどな、うん、ね。
確かに。
よりいい人間になってくれんじゃないかとか、よりいいスポーツして楽しんでもらえるんじゃないかっていうね、うん、
あとはそれで教えることができる人材を育てていかないと、
まあ指導者の指導者がいないのが日本の今の多くの部活の現状かもしれないですね、
うん、
はい、まあ、というわけで今回はだいぶ真面目な、
なんと真面目な
大丈夫でしょうか、その他ですね、実は年明けバスケットボールのブログを書いてものすごく反響が多くて、うん、次回はちょっとその話もしたいかなと思います、
うん、
日本のバスケットボールの特徴、
うん、
まあ、みんな金太郎飴みたいな戦術が多いんですけど、パスランパスランパッシングゲーム、ちょっとそれをアメリカのスポーツイラストレーテッドの記事があって、昔もアメリカもそういうパッシングゲームが盛んだったんだけど、うん、それがどう変遷してったかっていう興味深い記事があったので、それも紹介すると面白いかななんて思います。 あと興味深いところで言うと、もうちょっとでまたマラソンの季節、まあ、東京は少なくとも東京マラソンがあること、ラグビーでは、サントリーが連覇、これに関して言うと大久保監督、最近スポーツ界で結構あるんですけど、西武の渡辺監督しかり、日本ハムの栗山監督しかり、全政権が強いのを残した時に、結構爽やかな、ないしはちょっと人格者、まあ、なんていうのかな、ネクラじゃない人がポンって入った時って1年目パコンって優勝するんですよね。でそっから先が真骨頂で、まあ、西武の渡辺監督なんてまさにいい例ですごく苦労してると思うんですけど、だからサントリーの大久保監督は、日本選手権まだあるんですが、来年が見どころかなと思ってますね。貯金がだいぶ減っていくと思うので、あとはプロ野球がキャンプイン、J リーグもキャンプが始まったということで、だんだん暖かくなると
そう
またスポーツが増えてきますので、
ですね。あと1ヶ月、2ヶ月。
楽しみですね。もう早く暖かくなってね。
ね、スポーツ
もう
の。
桜が見たい。春よ来い。
あるよ、これ。
はい。というふうに思いますので。まあ、皆さんも一度ちょっと真剣に部活のこととか、どう
そう
やっ
です
たらスポー
ね。
ツで楽しめるのかなとか、まあ、お子さんがいる方はどんなふうに子どもとスポーツがどういうふうに取り組んでるのかなんて考えていただけたらと思います。あとはもうスーパーボールを皆さん見ましょ
そうですね。
うということで、
はい。
今回は以上です。
はい。
ありがとうございました。